聖書物語の831回ヤコブ書の第4回2017年1月13日です今年なんか初めての聖書の読解ですけど、831回結構やりましたね、でも皆さん本当によくご協力くださってここまで続けることができましたと言って明日死にそうな感じの挨拶になりますけどそんなことないです大丈夫です特に悪いところはないとあそこにも、クリスマスカードにも書かせていただいて悪いのは性格だですというのは申し上げましたけど、今年は少しく性格も良くなるようにと、ご一緒に聖書を学んでいきたいと思います。で今日はヤコブ書の4章と5章、もう5章も短いものですけども一気にやってしまおうということでございますので少し忙しいかもしれません、新約聖書の363ページヤコブの手紙第4章からご一緒に学んでいきたいと思います。早速お読みしたいと思います。あなた方の中の戦いや争いは一体どこから起こるのか。それは他ではない、あなた方の死体の中で戦う欲情からではないか。そこまでにしたいと思います。そうですね、私たちの中にはいろんな、欲望欲情いろいろあるわけでございますけれども、それがコントロールされない、そうするともうそれこそ極端なことを言いますと動物と同じようなものになってしまうという、そういうところがあろうかと思います。しかし神様は特別に人間にはですね特別な特権と言いますかを与えてくださって、そして私たちにですね命の息を吹きかけてくださった。それゆえにですね神様を求める、真理を求める、そういう気持ちが精神が与えられていることは本当に大いなる祝福であると思います。しかしまた一方ではですねそんなものを知るものかと言ってですねこのどちらかというと動物的な欲望といいますかそういうものにこの走ってしまうというそういうところもまた多くあるわけでございます。昨日も大川先生が大和の祈祷会でおっしゃっていましたけど日本人の 99% が地獄に行くというようなことはありえないと、絶対にリバイバルは起こるんだとそういうことをおっしゃっておられましたけども、本当に、このまま行ってしまったら随分なんかテレビやなんかの報道を見ましても何か例えば殺人といっても昔は例えば欲望でですね、殺してお金を取るとかですね、なんかそういうあれが多かったですけど、今なんかよくわからない殺人が行われている。これは何なのかちょっともう精神病理的にもわからない部分が随分あるんじゃないかと思うんですよね。それはまあ言ってみれば神様からやっぱ離れている、もう国民全体が離れているという、そういうところがもう国民性の中にもう入り込んじゃってしまっているのではないかというようなそんな感じもいたします。そんな中で、私たちは神様を知り、そしてまた神様がどういうこのお方であられるか、そしてまた私たちに何を期待しておられるかということをこの知るということは本当に大きなことであると思いますし、またこれは尊いことであるというふうに思います。そして、ですね、あなた方の中の戦いや争いは一体どこから起こるのか。それは他ではない、あなた方の死体の中で戦う欲情からではないか。そうですね、この欲情ですね、これをこの世というふうに言ってもいいかもしれませんけれども、世の思いといいますか世の欲望といってもよろしいかと思います。このレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、言おうともとするのは神への敵対であるです、ね、 のがその次に出てまいりますけれども、そこにガラテヤ人への手紙の5章の19節、肉の働きは明白である、すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽およびその類であると、まあ、この前も学びましたけれども、これが肉の働きであると言ってよろしいと思います。それではこの一節の中で出てくるのは、死体の中で愛を争う欲情からではないか、これはまさに今申し上げたこのずらずらずらとこの並べられている事柄ですね、私たちの内側にもあります。それがですね、このあなたの中の戦いや争いは一体どこから起こるのか、それは他ではない、あなた方の死体の中で戦う欲情からではないか。この欲情ですね、欲情、そしてこれをこれがまあ蔓延しているところといいますか、あるいはまたこれによって成り立っているところ、それがこの世であると言ってよろしいかと思います。世というのは神への敵対であります。それがその次のところに出てくると思いますが、2節、あなた方は貪るが得られない、そこで人殺しをする、滅亡するが手に入れることができない、そこで争い戦う、あなた方は求めないから得られないのだ、そこまでにしましょうか。結局欲望がある、そして何かを得たいと思う、しかしそれが手に入らないですね。そうすると結局それをこの奪うといいますかね、そういう形になる。それが、まあ、殺人を生んだりですね、いろんな犯罪にもつながっていくことであろうと思いますし、そこまでいかなくても、例えば憎しみとかですね、恨みとかですね、なんかそういうものにまたつながっていくというところがあって、悪循環がそこで始まると言ってもよろしいかと思います。行動が先にあるのではなくして、心が一番最初にあるんですね。根底にあるのは心ですね。人間の心があって行動がある。私たちは行動ばっかり報道されますけど、心のことについてあんまり触れられないですね。これは本当に今日本でとんでもない、殺人も普通の殺人じゃないですね。そしてどっかへ捨てちゃって、そして、誰が言ったのか分からなくするというような、そんなことが行われて、本当に毎日のように報道されて、なんとなく嫌になりますね。もうどこでそれが起こるのか分からない、起こるか分からないというような、そんな状況があります。そして、この貪るが得られない、欲しいよ、あれも欲しい、これも欲しいと思いながら得られないから、結局ですね、この争いが起こるということですね。しかしあなた方は求めないから得られないのだ、あなた求めないから得られない、これですね、この真の満足が得られないですね、求めない、でも神様は求めよさらば与えられんというのがありますよね。それは主にあってということが一つ入るんだと思うんですね。求め方、あるいはまた求める何を求めるのかですね、求め方、そういうものをですね、しっかりと神様に従って、行うならば、それが得られるということだと思います。で、得られない、欲望に従って、ですね、これを得ようとして得られないと、結局人を恨むとか無理やり取ってしまうとか、抵抗されると殺してしまうとかですね、そういう問題が起こるんだろうと思います。で、あなた方は求めないから得られないのだというのはですね、主にあって求めるということですよね。正当な求め方ということだと思います。ただ 欲情といいますか欲望といいますか、なんかそれだけで求めていくとどうしたってその通りにはいかない、そうすると邪魔者は殺せということになってくるんだと思います。そして、快楽のために使おうとして、悪い求め方をするですね。自分の満足ですね、のために求めるのではなくして、本当に主にあって求める、これは本当に求めていいものであるかどうかですね、これをよく吟味をしなければならないんだと思います。そして4節、不貞の輩よ、世を友とするのは神への敵対であることを知らないのか。おおよそ世の友となろうと思う者は自らを神の敵とするのである。すごいですね。日本の言葉でもこの世は闇だというのがありますけど、本当にこれこの世は闇にですね、欲望のなんか渦巻くところと言ってもよろしいかと思いますが、その中にあってですね、私たちは神というですね、もう私たちの思いとかなんかそういうものを超えた真理、あるいは愛ですね、その源であるあられる方ですね、これはもう例えば欲望だけに従って生きていくとすれば、これは犬でも猫でもですね、と全然変わらないんですね。猫でもっていう人がいましたけど、あれ関係ないですね。もう動物と同じになってしまうということですね。しかし人間は特別の存在ですね。命の息を吹き入れられた存在ですね。神様の霊が注がれる存在ですね。これなるがゆえに神様は特別に人間を愛してくださる。そしてまた私たちもその神様をですね、愛し、そしてまた神様に従っていくということが必要になってくるのだと思います。5節、それとも神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに愛しておられると聖書に書いてあるのは虚しい言葉だと思うのか。これはどこからかの引用ではないですね。この括弧には入っていますけど、これは聖書が教える内容を要約した言葉というふうに考えられるんですね。この言葉がそのままどこかにある、それを引用しているというものではないようですね。用途もとするっていうのはやっぱり欲望ですよね。動物的な欲望と言ってもいいかもしれませんけれども、自己中心の欲望ですよね。用途もとする、世の友となろうとするものは自らを神の敵とするのであるですね。神様は私たちをそうした世の思い、世の欲望、そういうものからですね、この神様が期待されるですね、行い、あるいは思い、そういうものをこの持つことをですね、願っておられる。それはもうあれですね、神様が特別に人間をですね、他の動物と区別してですね、霊を注いでくださった、命の息を吹き込んでくださって人は人間となったんですね。そうでないともう全く動物と同じですね。ですからなんか犯罪を犯す時なんかおそらくその命の息を吹き入れられた人間のですね、この特権を全て、捨て去って、そして動物と同じになった状態でないと、そういうこの人殺しとかですね、そういうふうな事柄はなされないんだろうと思います。神様から完全に離れた状態であるということができると思います。5節、それとも神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに愛しておられると聖書に書いてあるのは虚しい言葉だと思うのかですね。そうですね、このレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、7、8行目ですね、出エジプト記というのがありますね。34章の14節、あなたは他の神を拝んではならない、主はその名を妬みと言って妬む神だからである。神が妬むほどに死体求められるのは 神が人に命の息として与えた霊である。私たちのうちに注がれた霊ですね。人間は霊的な存在であり、肉の欲とか快楽に生きることはできない存在なのである。用ともとする流れですね。用ともとするということは、その命の息ですね、霊ですね、これに反するこの肉の欲であるということですね。6節、しかし神は嫌ましに恵みを賜うであるから、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うとある。そういうわけだから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろう。神に近づきなさいですね。これは対象とされているのは世ですね。世は悪魔の支配下にあるという考え方であると思います。しかし私たちはですね、神によって特別に命の息を吹き入れられて霊的な存在となっている。他の動物とは違うんだということですね。特別の存在であるということですね。ですからその息を吹き込んでくださった神様に従いなさいと。それは悪魔に立ち向かうことであるということですね。そうでないと悪魔の友になってしまいがちな私たちであります。そうすると彼はあなた方から逃げ去るであろうですね。私たちの力で悪魔のですね、思いをですね全部この取り去ることは難しいですよね。ですからこれはやっぱ神様によってですね、これをですね追い払っていただかなければならない存在、それが私たちであると言ってもよろしいかと思います。そのためには神に近づきなさいですね。神に近づきなさい。で、神に近づきなさいって言ってもなんか難しいですよね。神に近づく、特に旧約の時代は難しかったと思いますね。新約の時代は随分あれですか、この容易になったんじゃないでしょうか。なぜかといえば間にイエス・キリストですね、神様と私たちの間にですね、イエス・キリスト、神であり人であるお方がですね、この神様と人間とのこの罪という大障害物ですね、これを取り除くためにですね、十字架にかかり、そしてですね、この許しの道を開いてくださった。ゆえにですね、私たちと神様とのこの道が開かれている。だから神に近づきなさいというのは近づきやすいんです。キリストを通して近づくことができる。信ずれば義と認められるんですから、イエス様を信ずる、救い主として信ずるならば、もう神様の前に罪のないもの、義なるものとして認めていただける。だから神様のところにですね近づくことができるわけであります。ですからそういう意味ではこのですね、新約の時代に生きている私たちは非常に幸いな存在であるということができると思います。そしてですね、今度8節、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださるであろう。罪人どもよ、手を清めよ、双心の者どもよ、心を清くせよ、苦しめ、悲しめ、泣け、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えよう。ですね、双心のものっていうのはあれですね、このですね、この世と神ですね、これが混在している状態ですよね。双心というのはですね、もう一方に行かない、もうごちゃ混ぜになっているという状態ですよね。そういうものはですね、十節、主の御前にへりくだれ、そうすれば主はあなた方を高くしてくださる。低くなるものは高くされるっていう、イエス様も言われましたね、下座に座りなさい。そうするとどうぞどうぞと言って上座にですね、みんなが進めてくれるっていうんですよね。低くするもの、初めから一番上座にいるとですね、なんだあれはと、こういうふうになりますが、そうではなくしてですね、 下座に座りなさい。そうすると、本当、どうぞあっちへ、あっちへと言って、どんどん神座の方へ、このみんなが進めてくれるということですよね。へりくだるということは大切なことでありますが、これなかなか難しいことですね。へりくだるということなんですね。私はへりくだってるからして高慢になる人もいますからね。なかなか難しいですね、これが。11節、兄弟たちよ、互いに悪口を言い合ってはならない。兄弟の悪口を言ったり、自分の兄弟を裁いたりする者は、律法をそしり、律法を裁く輩である。もしあなたが律法を裁くなら、律法の実行者ではなくて、その審判者なのである。つまり、あれですね、神様はこれをしてはならない、これをしなさいと、こういうふうに言って、そしてその罪を犯すと裁かれる方は神様ですよね。ところが私たちは結構お互い同士で裁いてしまうということがありますよね。で、裁くということは裁判官になることですね。で、究極の裁判官は神様なんでしょ。こうしてはならないという律法を与えてもらったのは神様ですから、その方に成り代わっちゃうんですね。不届きながら私が神様に代わって裁かせていただきますみたいなことになりかねないということですよね。裁くということはそういうことだということですね。自分を神とすることであるということですね。同じ言葉だと思います。自分を神として裁いてしまう、ね。その次に参ります。12節、しかし律法者であり、審判者である方はただ一人であって、救うことも滅ぼすこともできるのである。しかとに隣人を裁くあなたは一体何者であるか。同じことですね。神様が裁くですね。で、そういうのってやっぱり長い間にはあるんじゃないでしょうかね。やっぱりこの世でもですね、やっぱり神様の御心に近く生きられる方っていうのは必ずそれこそ下座から上座の方へ少しずつ進められていく、自然にですね、誰かが推薦するとかじゃなくても、そういうところってあるんじゃないでしょうかね。そうでないとやっぱりこの世においてもやっぱり用いられないですよね。悪党が用いられるってこともありますけどね、ありますけども、しかしやはりその神様によって作られた人間にもですね、やはりある基準というのが、新しい基準というのがあって、そしてそれなりにこの評価をされていくということはあるのではないかというふうに思います。13節、よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行き、そこに1か年滞在し、商売をして、人儲けしようという者たちよ、あなた方は明日のこともわからぬ身なのだ。あなた方の命はどんなものであるか。あなた方はしばしの間現れて、たちまち、消えゆく霧に過ぎない。まあ命短いですね。これ日本の場合なんかはですね、この物の哀れというかですね、この末法思想というか、なんかそういうものが一時というか、この鎌倉時代とかですね、その辺にはだいぶはびこったわけでありますが、連れてる人とかですね、そういうのも、そういう思想に貫かれているわけでありますけども、しかしですね、この確かにですね、しばしの間現れでたちまち消えゆく霧に過ぎないというのは真実であると思いますよね。特に永遠なる神様のからご覧になればですね、それはもう本当にこの瞬く間の人生であると言ってもよろしいと思います。だからですね、このあまりこの明日のことも考えないでですね、ずっとそこの先のことばかり考えて、その行動しないようにと、いけないようにということで、明日のことも わからぬ身なのだ。だからいつも祈りつつですね、神様にですね感謝をしながら一日一日を大事に送っていくということの大切さを教えているというふうに思います。15節、むしろあなた方は主の御心であれば私は生きながらえもし、あのことこのこともしようと言うべきである。神様から与えられている命、これをですね、大切にですね、神様にお捧げする気持ちでいきましょうということであると思います。16節、ところがあなた方は誇り高ぶっている。そのような高慢は全て悪である。人がなすべき善を知りながら行わなければそれは彼にとって罪であるということですね。まさにその通りであると思いますが、非常にこういうことをこの学びますと、やはりあのヤコブという人は非常にこう道徳的なあのあれが強いということが分かりますね。そしてそれはある意味ではそのあれですね、信仰義人と説かれたですね、パウロ先生やあるいはまたですね、マルチン・ルターですねから見るとちょっと道徳教的なこのところがあって、それはこの福音ですね、福音というところとはちょっと離れているというふうに見えたんだと思いますけど、しかしこれはあの時間をずらして考えるといいんじゃないかなと思いますね。救われる時はこういうことじゃなくて、しかしあのこれは福音ですからね、しかし、救われたものはそれなりにやっぱり道徳的にも変化をしてこなければならないということは、これはもう真実であると思いますよね。初めから道徳これ守りなさいというのとだとちょっとこのキリスト教からはですね少しこのイメージが違うのかなという感じはしますけども、しかしこの救われて救われたら救われたなりに、なりにと言いますか救われた結果としてこの道徳的になっていくべきであると、道徳的に高いものを身につけていかなければならないというのはこれはもうあの必要なことであると思いますよね。救われちゃったからもういいやというのだとですね、信仰義人という言ってもですね何のこの結果も変わらないということでは済まされないんだろうと思います。それでは五章の方に行きたいと思います。飛んでいる人たちをよく聞きなさい。あなた方は自分の身に降りかかろうとしている災いを思って泣き叫ぶがよい。あなた方の富は朽ち果て、着物は蝕まれ、金銀は錆びている。そしてその錆の毒はあなた方の罪を責め、あなた方の肉を火のように食い尽くすであろう。あなた方は終わりの時にいるのになお宝を蓄えている。そこまでにしましょうか。そうですね、このもうこの世のことだけ、そしてまた現在だけ、そしてまた今の人生が永遠に続くというふうに勘違いしているんですね。もっとあれですね、この自分自身を知りなさいということであると思います。そして永遠なるお方ですね、このお方を知るということは自分が永遠でないということ、しばしのこの命であるということをですね認識することであり、そしてまたそのしばしの時であるからこそ大事に生きなければならないと、神様に従って生きなければならないという思いになるべきであるということにつながっていくと思います。4節の方に行きますね。見よ、あなた方が労働者たちに畑の借り入れをさせながら支払わずにいる賃金が叫んでいる。そして、借り入れをした人たちの叫び声がすでに万軍の主の耳に達している。あなた方は地上でおもり暮らし、快楽にふけり、ほふらるる日のために ものが心を肥やしている、すごい言葉ですね。もうそれこそこの世の欲望といいますか、そのことしか考えない、永遠ということを考えない、神ということを考えないですね。神の御心を無視して生きるということだと思います。6節、そして義人を罪に定め、これを殺した。しかも彼はあなた方に抵抗しないですね。義人を罪に定めるですね。その最たるものはですね、キリスト殺しですね。イエス様を殺してしまったですね。義人をですね、罪に定め、これを殺した。すごい罪ですね。しかし、この歴史上でもあれじゃないでしょうか、正義の人が殺されたことっていうのは随分多いんじゃないでしょうか。しかも彼はあなた方に抵抗しない、まさにイエス様ですね。抵抗しない、もう十字架につけられるままですね、そのままそれを感受されて、そして感受されただけではなくして、それはなんと私たちを救うためであったというのはすごいことですよね。それも知らずにですね、憎しみを持って殺したわけですから。でこれは別にユダヤ人だけの殺したじゃないんですよね。そうではなくして、君もそこにいたのか、黒人霊感がありますね。十字架にかかってですね、イエス様が殺されていく、そこにはあなたもそこにいたんだ、私もそこにいたんだ、この感覚ですよね。2000年前にユダヤ人が殺したんだという話じゃないんです。今私たちも殺す、そういう そこの現場にですね、立っていたんだ、そしてそれを目撃して、ざまみろとか唾を吐きかけたりしていたのは自分なんだということですよね。この自覚もまた大切なことであろうと思います。7節、だから兄弟たちよ、主の来臨の時まで、耐え忍びなさい。見よ、農夫は地のたっとい実りを、前の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っている、ね。ここに意味がありますかね。そうですね、もう下の方になりますが、見よ、農夫は地のたっとい実りを、前の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っているというところですね。前の雨っていうのは10月の中旬、下旬から11月の上旬に降る雨であります。この雨によって、まかれた種は発芽しない、発芽しない、後の雨は4月と5月の雨で、これがないと穂は十分に成長しないですね。8節、あなた方も主の来臨が近づいているから耐え忍びなさいですね。来臨が近づいているという考え方ですね。これはもういつ来るかわからない、1億年先かななんていうのではない、近づいているというこの感覚ですね。これは非常に大切なことであると思います。だから耐え忍びなさい、心を強くしていなさい、兄弟たちを互いに不平を言い合ってはならない、裁きを受けるかもしれないから。見よ、裁き主がすでに戸口に立っておられる。これもまたあれですね、ヤコブ的ですね。ほらイエス様はほらコンコンとコンコンと優しくあなたの心の扉を、ね、外に立って叩いている、絵もありますね、有名な、あれとはちょっとこれ違いますね。あちらはあなたの、ね、あなたの心を開きなさい、 と言ってかイエス様がですね、外からドンドンじゃなくてコンコンコンコンと静かに叩いてくださってですね、この扉を開けるのを待っておられる。でこれを開けるとご一緒に食事をしてくださる、祝福してくださるというそういうのがありますが、ここはちょっと裁き主ですね、こちらがね、そういうところにこのヤコブの手紙の、特徴があると言ってもよろしいと思います。でイエス様は優しいから何でもいいんだっていうことではないという面から言えば、それは確かにこの通りであると思いますね。何やってもいいんだっていうのイエス様ではないですね。裁き主の側面っていうのももちろん持っておられるということですよね。9節、兄弟たちを互いに不平を言い合ってはならない。裁きを受けるかもしれない。見よ、裁き主がすでに戸口に立っておられる。ちょっとそこ開けてみていただけますか。いやいや、そんなことないですね。ここにはあれですから、不平を言い合ってる人はいませんから大丈夫ですね。10節、兄弟たちを苦しみを耐え忍ぶことについては主の御名によって語った預言者たちを模範にするがよい。苦しみを耐え忍ぶですね。預言者たちって本当にあれですよね、いつも神の言葉を語るんでしょ。神の御心のままに語るんでしょ。そうすると大体迫害されて、そして殺されたりですね、なんかしてきた歴史ですよね。それはこの世の思いで生きている、そしてこの世の思いがはびこっているところに神様はあれですよね、あえて、この預言者を使わして戒めるんですよね。それはやめなさいと、こうしなさい、神に従いなさいと。うるさい、今俺たちは楽しんで、栄えてるんだからうるさいと言って結局預言者を殺す。預言者を殺すということは神様を無視するということですね。神に反するということですよね。そして大体裁きが来るんです。裁きが来る。そして悔い改めて、ですけどまたそのうちに、この世の思いでですね、世の中が乱れてくる。いつかも申し上げましたけど、旧約聖書の中でですね、みなしもを大事にするということ、それからですね、やもめをこの大事に扱うということ、これがこの人間社会のあれですね、バロメーターなんですね。これをちゃんとやってるときは神様に従ってるときなんですよ。みんなもっと何かが欲しい、あれも欲しいこれも欲しいしてわーっと言ってるときはですね、弱いものは全く無視される。そして正しい裁きがなされないということが起こるわけですね。不公平であります。ですから神様のバロメーターはですね、その人たちを優しく扱うか扱わないか、そこにあると言ってもよろしいと思います。ですね、十節、兄弟たちを苦しみを耐え忍ぶことについては主の御名によって語った預言者たちを模範にするがよい。忍び抜いた人たちは幸いであると私たちは思う。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いている。また主が彼になさったことの結末を見て、主がいかに慈愛と憐れみに富んだ方であるかが分かるはずである。ヨブ記ですね。ヨブ記があるというのは、聖書にヨブ記があるというのは私は素晴らしいことだと思います。神様を信ずればもう全てがラッキーとかですね、そういうものでもない、苦しみはあるということですよね。本当に本当の苦しみ、どうにもならない、苦しみを横田めぐみさんのお母さんですね、呼ぶ気によって支えられているって言うんですよ。もうとにかくですね、忍耐ですね、呼ぶの忍耐ですね。そしてそれはですね、 でもヨブも最後はですね、まあ、祝福されるんですよね。そしてヨブはその苦難の中で、素晴らしいあれですよね、あの、うん、なんて言うんでしょうかね、信仰と言いますか、それを得ていくんですよね。初めのうちはなんで私がと、そういうこの不満もあったと思いますけど、立派な信仰者として生き抜いたヨブでありました。そして、主がいかに慈愛と憐れみに富んだ方であるかが分かるはずだというんですね。12節、さて私の兄弟たちよ、何はともあれ誓いをしてはならない。剣を刺しても地を刺しても、あるいはその他のどんな誓いによっても一切誓ってはならない。むしろ叱りを叱りとし、否を否としなさい。そうしないとあなた方は裁きを受けることになる。そうですね、叱りを叱りとしというのはですね、責任を取れることを語れということですね。責任を取れることを語れ。ですからですね、叱りを叱りとし、否を否としなさい。そうしないとあなた方は裁きを受ける。巨人軍は不滅ですって言いましたね。大丈夫ですかね。なんかこの子のもの勝てませんけどね。いやいや、もうね、柴田先生で怒られちゃいました、ねね、佐々木さんは喜んでますけどね。やっと冗談ですけど、巨人軍は壊です。13です。あなた方の中に苦しんでいるものがあるか、その人は祈るがよい。喜んでいるものがあるか、その人は賛美するがよい。いいですね、祈りと賛美ですね。これがまさに教会であると思いますね。14です。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。この、まあ、オリーブ油を使うというのはやっぱりまあ、旧約の時代といいますかね、あるユダヤにおいては特にこれがなされているわけでありますけど、別にオリーブ油がなければ祈りが聞かれないと、そういうことではありませんね。でもイスラエル旅行なんか行きますと結構売ってるんですよね、オリーブ油っていうのはですね、私もなんか買わなかったけど誰かにもらったことがありますね。15節、信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。かつその人が罪を犯していたならそれも許される。信仰による祈りですね。信仰による祈りじゃないのもありますからね。ただなんとかなりますように、宝くじ当たりますようにみたいなのがありますから、信仰による、特にこの主なる神様ですね、によるこの祈りですね。病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。聖路加病院に入院されたこの教会の方で、そしてもう私がお見舞いに行ってお祈りしたんですけど、その時には意識がもうないんですね。で血圧ももう測れない状態だったんですよね。で看護婦さんがね、今晩はこの病室に親族の方お泊まりいただいて結構ですと、今晩が最後になると思いますからどうぞという話だったんですよ。それがね、癒されちゃったんですよ。癒されちゃって、もう食べることができるようになって、そして、起き上がれるようになって、歩き始めちゃって、その、ね、セルコ病院 なんか歩き始めちゃったんですね。それは結局退院して、そしてこの教会も来ました。そして入るべき お墓にも行きましたね。墓前礼拝にも参加されたと思います。そうしたらびっくりしたのは日野原先生、107歳、でなんか若い先生方、白衣の先生方をぞろぞろと引き連れて3回表敬訪問、先生がですね、そんなことがありましたね。そして沼口先生にね、なんで本当とかそんなの起こるんだ、僕の甥っ子も教会やってたけどそんなの一度も起こらないよって言ったそうですけど、面白いことがあるもんですね。面白いって言っちゃいけないです。ありがたいことがあるもんですね。でも人間にはもう命の終わりがありますから、それはもう永遠にってわけにはいかないんですけど、とにかくそんなことが起こったって、これ大きなこの教会にとってのあれでしたね、なんていうんですかね、励ましでありましたね。それを目的として教会やってるわけじゃないですからね。間違いないようにしないといけないですね。それでは15節ですか。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。かつその人が罪を犯していたならそれも許される。だから互いに罪を告白し合い、また癒されるようにお互いのために祈りなさい。義人の祈りは大いに力があり効果のあるものである。エリアは私たちと同じ人間であったが、雨が降らないようにと祈りを捧げたところ、3年6ヶ月の間地上に雨が降らなかった。それから再び祈ったところ、天は雨を降らせ、地はその実を実らせた。これもなかなか難しいですけどね。私たちも運動会ですから、雨降らないようにお願いしますって言ってもですね、降りますからね。でも降ることによって喜んでる人もいるかもしれない。作物がね、やっとね、この潤いを得てね、元気になりましたっていう人もいるわけですから、これはもう神様に、お委ねするしかないんじゃないでしょうかね。自分で自由にしようとしても、祈ることはね、いいと思いますけどね。19節、私の兄弟たちをあなた方のうちに真理の道から踏み迷うものがあり、誰かが彼を引き戻すなら、かように罪人を迷いの道から引き戻す人はその魂を死から救い出し、かつ多くの罪を負うものであることを知るべきである。いい言葉ですね。結局神が私たちに与えてくださる最高の栄誉というのはですね、他の人をですね、神に導くということであると言ってもよろしいと思うんですね。なかなか知らないで、聖書のことも何も知らないで、そしてイエス様を信じるってなかなか難しいですよね。やっぱり誰かが語らなければですね、イエス様を述べ伝えなければ、信じることは難しいと思いますね。ですから生きている間に何人の人をですね導けるか、これはもう私たちに与えられている使命であると言ってもいいと思いますよね。かといってなんかあんまり無理やりね、信じないと殺すぞってわけにもいかないんですから、これはもう自由意志ですからね、これはもう間違いないようにしないといけないですね。強制的にするものではありません。それでまた強制的にしたのでは神様はお喜びにならない。本人がそう思って自主的にそれを信じ受け入れるところに一番の価値があるというふうに言うことができると思います。ということで、ヤコブ書を終わります。藁の書と言われたですね、 マルチン・ルターからですね言われたその書を学んだわけでありますが、まあそれはそれなりに、まあ、道徳性の強い、ところでありましたけれど、しかし福音福音といってですね、あの福音だけ今強調されていくと、それこそじゃあ行いはどうなのかというようなこともやっぱり問われてきますから、これ両方バランスとって私たちはこれを学んでいくのがよろしいのではないかというふうに思い、これを学ばせていただきました。お祈りします。栗林会天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も守られて、主よ今年初めての聖書を学ぶ会を持つことができました。どうぞ主よ、私たちややもすれば主よ聖書の御言葉から離れてしまってこの世の現象に流されてしまいがちな弱さがございますが、どうぞ主よいつもあなたの御言葉によって私たちを導き、そしてまた私たちの人生が間違いのないように、どうぞ主よあなたがこの御言葉によって私たちに語りかけてください、そしてまた私たちを導いてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。